この企業に注目、相場の袋紙。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本です。
よろしくお願いします。
今日は初めて、史上初めて日経平均6万円、はい、一瞬つけるっていうですね、ほぼ一瞬なんですけど、まあただそれだけ上がってるのに他の銘柄だいぶ下がってるということで、結局まあマーケット今下落っていう形になってるんですけど、やはり個人投資家お悩みだと思いますが、こういうですね、今後大きな成長ができる企業、今日もご紹介したいと思います。今日ご紹介させていただきますのが、証券コード3031東証プライム上場、ラクーンホールディングス代表取締役社長の尾形勲さんにお越しいただいてます。尾形社長、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ラクーンホールディングスは東証プライムに上場しており、現在株価が676円、1単位6万8000円弱で買えます。東京都中央区日本橋の柿柄町、こちらにですね本社を置く B2B 企業間電子商取引と決済保証サービスを展開する企業になります。アパレルや雑貨などの卸向けネット通販サイト、スーパーデリバリー、これとですね、掛け売り決済代行サービスのペイド、そして売掛債権保証サービスのウリホ、こちらなどを運営している企業になります。まあ、御社のこの電子商取引の主力事業であるスーパーデリバリーは、まあ、いわばですね、個人でいうこのアマゾンとか楽天のプロ版と言えるような存在らしいんですが、この仕組みとですね、強み教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、私は実はこの会社はですね、32年前に100万円で作った会社なんですけど、
はい、100万円で、はい、
私は最初貿易商をやってまして、はい、で貿易して輸入するとですね、はい、こうあちこち売りに行くんですけど、はい、まあ、売ってるうちにですね、はい、それがなんかもうちょっと便利な方法ないかなと思って改良したり、うんうんうん、ファックスになったり、それがやがてインターネットになって、うん、でいつか気づいたらなんかこんなマーケットプレスとか言われるものになってたんですよ。だからこうどっちかというとこう企画書を出してボーンと予算がついたとかじゃなくて、うんうん、ちょっとずつお客さんが喜ぶこと考えて、ちょっとずつちょっとずつずっと伸び続けて今この大きさになってるんですね。今年間で300億近く流通してますけれど、うんうん、まあ主にアパレルと雑貨を掲載して、うん、で全国の小さないわゆるパパママストアのような小さなお店がやっぱ6万店舗以上常時うちを使って仕入れてるっていう、う
ん、なるほど、
そういう感じですね。
で仕入れサイトだから、個人で例えば藤本信之、僕が買おうとしてもダメなんですよね。
はい、ダメです。これはやはりなんで個人に全部売っちゃわないんだ、うん、そっちの方が早いだろうっていう人いるんですけれど、うん、はいはい、皆さん実際に聞いてみるとですね、アマゾンとか楽天で買う買い物もあるけれど、うん、実際に服とかお皿とかはお店で買ってるっていう人の方が多いんですね。で、おそらく通販の普及率っていうのはもう私的にはほぼ飽和しつつあるんじゃないかなと思うんですけれど、アパレル雑貨に関しては半分以上の方がお店で買ってる、うんうん、ってことはお店にも供給する仕組みが必要ってことになりますね。はいはいはい、で個人に1万円で売るものであれば、うん、お店であれば大体6000円ぐらいの卸値 で、
まあ、そうですね、
提供していくと、
う
んうん、でそれはメーカーもそういう機能を必要としてるし、うん、小売店も必要としてるから、うん、まあ、確かにいわゆる楽天のような仕組みですけれども、うんうん、スタートはほぼ我々の方がちょっと早いか同じぐらいなんで、うん、決して個人のを転用して作ってるわけではなくて、うん、日本の問屋という概念をネット上に再現したと思っていただければいいんじゃないかなと思います、
ね。買えるのはまあプロで売ってる人とか、はいはいはい、あとは飲食店でいっぱい使う人とか、そうです、そういう方っていうことですね。
審査があって、企業じゃないとダメ。
なるほど。なるほど。で、地方の小売店や個人経営者と全国のメーカーと卸業者、これをオンラインで結ぶ御社のプラットフォームは、はい、まあ、こうやって成長したんですけど、はい、結構な規模があるんですよね。
そうですね、小売店は今常時使ってる方は6万社程度ですが、うん、でそれに対して小売店以外でも、うん、例えば旅館の方が布団を 100枚買うとか、それとか美容室の方がタオルを50枚買うとか、はい、そういったニーズもあるだろうということで、うんうん、まあ、企業の方がホワイトボードを10台買ったりとか、うん、いろんな会社であれば買えるんですね、うんうん、我々最初これを何て呼んだらいいのか分かんなくてモニター会員なんて言ってやってたんですけれど、うんうん、今そういった方がかなり増えてきてますね、うん
うん、でしかも海外の方は結構おられますよね、はいはいはい、
これ実はですね、なんか どう売上が多い方がいいんで、うん、海外からも買えるようにしようと思って、うん、で e コマースっていうのはそもそも昔人が手でやってたことを電子化して便利にしたのが e コマースって考えていただければいいんですが、うんですね、実は言うと輸出って大変なんですね。
はい、そうですよね。
サンプル持って展示会出て通訳されて翻訳して資料配って、うん、で貿易の手続きしてとかってもう膨大な手間がかかる、うん、これを海外の小売店でも事前に審査登録さえしとけば、うん、ワンクリックで届くようにしたんですよ。はい、でこの個人の越境 EC って言いますけど、うんうん、この個人のはよくあるんですが、うん、それだと例えば服とか50着単位で行くと税関で止まっちゃいますね、うんうんうん、これ課税しなきゃなんないから。
なるほど、なるほど。
これに対応してる仕組みを提供してるのはうちだけだと思います、
うん、そうすると売上高の結構な比率は海外の方、はい、特にインバウンドで日本っていうのが、はい、まあ、流行ってるじゃないですか、はい、海外に。そうすると帰っても日本のやつを見たいとか聞きたいとか、なんか使いたい、はい、
そうです。
こういう時に御社のその仕入れサイトで仕入れるっていうことですか。
は
い、
これ実は5年で7倍ほど伸びてまして、はい、で今さっき300億と申し上げましたけど、はい、25% 程度が今海外になってまして、はい、かなりの勢いで伸びつつあると。その理由は今藤本さんおっしゃったような、うん、インバウンドの方が日本大好きになって帰るから、うん、最初はアニメとかそういったものから始まったんですが、うんうんうん、もう今や日本ってつくと何でもいいぐらいの勢いで大人気ですね、
うん、なるほど、でもう一つペイド、ウリホなどのファイナンシャル事業では、はい、企業間取引の予診保証サービスを買ってるんですが、はい、この分野でこの B2B、うん、どんなビジネスになるんですか。
あのもともと私は自分がやってるビジネスをカタカナで呼ばれることに若干最初違和感があって、はい、なんでかというとこれネット上の問屋なんだと、
はい、
で問屋ってなんだろうと思って調べていくとですね、うんうん、日本の問屋ってやっぱ中間流通業なんですが、うん、海外とちょっと違ったのは、
はい、
相手に対して予診枠を設定して掛け売りをするってことを、
あ、そうですよね、
何百年も前からやってたんですね、
はいはい、
これ近江商人が始めたらしいですけれど、
はいはい、
じゃあこれを近代的に科学してやれと、
うん、
で周り見たら実際中小企業の方はみんな監督経験と度胸で、うん、あの駆け売りしてますよね実際、
はいはいはい、
でこの方法が今の時代にも合ってんだろうかっていうと、
うんうん、
今ネットで会うこともできない大量の客と新規に出会いますから、
うん、
でそういう人たちと一杯飲んでから話そうやなんてやってたらスピードが出ないですよね、
うんうん、
で我々この方法を転用してアルゴリズムを組んで、
うんう
ん、あの相手方をいろいろ情報はもらうんですけれども、うん、審査して予診枠を設定して駆け売りをするとテクノロジーを作ったんですね、うん、
なるほどなるほど。
これがペイドという仕組み で
その人が払ってくれなかったら御社が払わなきゃいけないんですよね。
そうですそうです、最初スーパーデリバリーを使って実験したんですけど、うん、非常に評判がいいので外部に開放してまして、うん、今約50万社が契約いただいてまして、
うん、
あのスーパーデリバリーの10倍超えてますね。
なるほど、これでやはり企業の予診を行って、は
い、そうですそうです、
まあ、もう本当に銀行っぽいですよね、そこに関しては、
まあ、ちょっと銀行と違うやっぱり決済ですので、うん、あのお金を預けるって機能はないんですが、うん、初めて会った方でもいろいろ心配なくスムーズに取引始められますから、うん、あの非常に重宝いただいてるんじゃないかなと思いますね。
で今後この50万社のネットワークを、いろいろ使えそうですよね。
そうです、おっしゃる通りで、ただの契約じゃなくて我々すべての50万社を審査して予診枠を設定して信用を保証している状態ですの
はい、
でこの50万社同士が自由自在に必要な相手と出会って、
うん、
あの心配なくスムーズな取引ができるような仕組みに発展させていこうと考えてます、うん、
で昨年あの行われた投資ファンドのアドバンテージパートナーズ、
はいはい、
まあ、こちらにですね資本業務提携されてるんですけど、
はいはい、
まずはどういうような資本業務提携されてるんですか。
彼らはですね展開社債で20億入れて、うん、あと新株予約権で30億入れてます、うん、で基本3年から最長で5年という契約してますけれども、はい、まあ、いわゆるファンドっていうといろいろあるんですが、はいはい、彼らはですね我々、うん、我々非常に順調な状況だと私は認識、うん、自分で感じてますけれど、
うん、
この先ほど発表した B2B ネットワークの50万社を動かす仕組みに非常に彼らは可能性を感じてくれて、
うん、
これはいいぞと、
うん、
でお金を入れるので一緒にやりませんかってことで、うんうんうん、彼らのアドバイスとか協力を得ながら今加速準備に入ってるっていう状態ですね。
いやこの人たちがいろいろ教えてくれるから、
はいはい、
この人本当にコンサルタントで雇ったらめっちゃギャラ高いですよね、はいはい、
そうですね今 7,8 年来てますけれど、うん、あの非常にあのうまくいってまして、
うん、
で、まあ、よくも悪しくも我々のような会社って創業以来のメンバーがみんな、うん、あの残って頑張ってくれてるから、
うんうん、
その中になかなかコンサル的な人とか
入れづらいですよね。
MBA 取った人とか正直あんまりないですよ、
うん、
でもやっぱり 会社としてもうちょっと近代的にシステム化していきたいタイミングですので、ちょうどいい教科書と先生がみんな10人で束になってやってきたような感じで、
お金も持ってきて
くださいと。そうですそうです。もう全員メモを取りながら、一緒にやってくださいと。同じ経験させたらね、何百万もかかってどっか何年間か行かせなきゃないぐらいの勉強だなと思って、みんな喜んでやってますね。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るものを改めて教えていただきたいんですが、
この B2B ネットワークとそのアドバンテージパートナーズの提携っていうのが、非常に重要なポイントであって、彼らも総額で50億ですから、これはよほど手応えがないと取らない行動だと思うんですね。で我々もそういう意味では非常に理解いただいて、肯定されて応援していただいてるっていうふうに自信を高めてますので、一緒に彼らと手を組んでですね、今後3年ぐらいかけて、一気に不連続な成長したいなというふうに考えてます。
なるほど、最後まとめさせていただきますと、ラクーンホールディングスは B2B 領域に特化したユニークなプラットフォーム運営企業になります。小売店とメーカーをつなぐスーパーデリバリーで構築した取引ネットワークを予診決済サービスのペイドやウリホに発展させ、さらに海外展開も拡大中です。アドバンテージパートナーズとの提携で経営管理や広告戦略の高度化を進め、非連続的な成長を加速させようとしているラクーンホールディングスは、日本の中小企業の商取引インフラを担う存在として、じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業注目銘柄になります。
今日は証券コード3031東証プライム上場、ラクーンホールディングス代表取締役社長の緒方勲さんにお越しいただきました。緒方さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
なお、投資に関わる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。企業の情報システムのお困りごとアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。